こんにちは、デイリーポータル Z ラジオ。今日は林がお送りします。今やろうとしたら機材が急にファームウェアアップデートとか始めてバタバタして、この部屋の空気がすごい悪いんですけど、みんな表情が硬くて、こういうことをする場としては非常に最悪な雰囲気で今お送りしています。これ今音を聞こえてるとか聞こえてないとか、もしモニターして、モニター代わりにちょっと教えてくれたら助かります。どうでしょうか。なんか特に反応があるまでちょっと僕の適当な話をしてようかな。入ってない。あ、っていうツイート来てますか。はい、ありがとうございます。今なんかね、音の録音してる機材のボリュームが低いっていうんで、なんかまだガタガタしてるんでまあガタガタしてるって割に僕がここに入ったのが直前の5分前だったんですが、今日も寝坊しまして、最近あよろしいんじゃないでしょうかっていう反応が来てますね。ひそひそ声でこれ聞こえないよっていうのが目の前で話しててものすごい気になるんですよね。多分そのジャックがおかしいんじゃないですかね。それそこのやたら硬かったじゃないですか。それうん、別の、はい、これ俺のイヤホンでちょっとやってみてください。じゃあもう木田さんに電話しましょうかね。木田さんも多分家でスタンバイして機材トラブルかとか知るかっていう気持ちで多分家にいると思うので、デイリーのユースト、夜っていうか夜にやってるユーストも初めて1年ぐらいやっぱ安定しなかったんですよね。よいしょ、ここでここで俺がさ、電話番号をこう押してるのを見ると、いいともみたいに電話番号バレちゃうんですかね、木田さんの番号はね。
箱欲
しい。うん。あ、間違えてた。何これ。端末暗証番号になっちゃった。安藤さんの端末暗証番号って誕生日ですか？
違いますよ。
もっとやばいじゃないですか。
はい、平瀬です。
あ、林です。
どうもです。
お世話になっております。すいません、ちょっとこっちがガタガタして遅れてしまいまして。
うん、大丈夫です。
で、今日は木立さんと文房具の話をしようと思ってるんですが、よろしくお願いします。
はいはい、はい、よろしくお願いします。
あれですよね、木立さんも俺もこう、なんていうか明るいふりしてすごい気を使うというか、
はいはいはいはい、
ねえ、
結構無理してますもんね。
そうそう、無理してる感じありますよね、明るい。
ですね。
前に光栄にいるときに、はいはいはい、ノートについてブレスキュアやるって言って、やったじゃないですか。
はい、やりましたね。
あの時僕らものすごい無理して明るく振る舞ってましたよね。
そうです。終わった後結構なんか、がっくりくるんですよね、あれ。
そうそう、俺も終わった後、なんかもう、なんか何も、メールも打てないぐらいにぐったり疲れてて。
そうそうそう。 あれは、なんでしょうね。やっぱり相当な負荷がかかってんですよね、多分。
そうですよね、あれ。
うん。
うん、あ、なんか、トークイベントとかやると、ものすごい眠くなりませんか、終わってから。
なるほど、今だいぶ慣れたんですけど、昔はやった直後、翌朝、昼ぐらいまで起き上がれなかったとかしました。
そうそうそうそう、なんかね、そう、僕も最初トークイベント何とかやって、
うん、
すごい疲れるん。まあ今は確かに慣れて、でもこの前、美容院で若者と話し合わせるときに、そのトークイベント並みのこう、頭の使い方する、して、こう、次何話そうっていうのをずっと考えてるじゃないですか、1時間。
そうですね。うん。
あれ、
それは相当きますね。
あれ、美容院とか、どこやって疲れますよね。
うん。なんか、だからできるだけこう、口を聞いてくれない人担当に選んだりとかするようになりますよ、やっぱり。
あ、そうそう。美容院と。そうそう。それで黙っててもいいっていうのと、あともう、逆に今度、こっちから聞いてやろうと思って、取材みたいな気持ちで、雨降るとお客さん増えるんですかとか。
あ、はいはい。あ、そう、こっちから言うのは大丈夫なんですよね。
そうそう。で、
相手に対してこう受けてこう返すとか、うん、そういうシミュレーションが疲れるっていう。
ああ、そうですね。こっちから聞く分には疲れないんですけど、でもそれはそれでなんで俺こんな仕事みたいなことずっと聞いてんだろうっていうのは。そうですね。タクシーなんかでも結構気使わないですか？
使います、使います。ね、だからもう逆にタクシーで乗って、その運転手さんがまず向こうから喋りかけてこないっていうのが分かるとホッとするんですよ。
ああ。はいはい。
だから向こうが喋りたそうにしてるとなんか、ちょっと身構えて頭の中でシミュレーション始めて、
うんうん、
なんか将棋の達人がこう来たらこう返すみたいな、何手もこう読むみたいな。
次の手を読むみたいなね。
そうそう。あんな感じで結構準備しますよ。
タクシーって楽なんですけど、まあその、移動の手間としてはすごい楽なんですけど、メンタルに来ますよね、あれね。
来ます、来ます。
電車の中で一人で電車乗ってヘッドホンしてるから、いかにどっぽど楽かと思いますよね。
そうそう。だから神さんと僕と二人でタクシー乗るときはもう神さんに任せますもん、やっぱり。
あ、それいいですね。その役割分担いいですね。
そう、運転手の接待はお前に任せる。
ああ、そっか、北さんの奥さん割とそういうとここう、話が持っていけるタイプですか？
ですね、あんまり、ま、得意じゃないんですけど、
うん、
年寄り受けするんですよ、
ね。ああ、はいはい。
ちょっと中年以降の方にものすごくこう、受けがいいんで、喋、
うん、
り方とかが。
うんうん、
ただ単にもう、普通に喋ってるだけでも向こうが勝手に上機嫌になってくれて、とても楽っていう。
ああ、いいですね、それね。
非常に助かってますね、あれは。
いい夫婦ですね。
はい。まあ、もういい結婚しました。
そうですね。
それだけでも、そもそも
うち、すごいダメですよ、二人とも。
全然割と同じような感じですかね。
全然そういうのはないですからね。今聞いてたらどうしよう。まだ寝てると思うんですけどね。で、文房具の話をしましょう。で、
はいはいはい、
北さんと色物文具という変わった文房具を集めてるじゃないですか。
はい。
で、あれで前、北さんが言ってたのって、関西で、こう、学校で笑いを取るには文房具を持っていけばいいんだってことに気づいて、それで始めたって。
要は、関西の小学校っていうのは、僕関西出身なんですけど、
はいはい、
関西の小学校っていうのは、要は、クラスでヒエラルキーがあるじゃないですか、
うん、
どこでも。
うんうん、
で大体は、勉強ができるやつとか、スポーツができるやつとかが一番になるんですけども。
まあそうですよね。
関西はやっぱり、面白いこと言えるやつが一番偉いんですよ。
そうなんですか？
そうなの？自動的にやっぱそうなるんですよ、あれ。
うん、うん。
面白いことで。
うん。
で、ただ、要はその人と話すのにこれだけ気を使うようなやつはやっぱり、子供の頃から同じで。
で、
ダメなんです
よ。トークイベントの翌日起き上がれないような人がね。
そう、それはもう子供の頃もね、そんな変わりはしないですよ、やっぱり。
うんうん、
でそういうのがや、どうしたら、クラスの中で順位を上げられるかっていうと、
うん、
面白いものを持ってきゃいいんじゃないかと。
それ、すごい飛び道具ですよね、なんか。
自分が面白いんじゃなくて、道具が面白ければそれでいいやっていう怠け方をしたんですよ。
うんうん、
で、うん、学校におもちゃを持っていくわけにいかないので。
取り上げられますよね。
そう、じゃあ学校に持って行ってもいいもので面白いものってなんだろう、
うんうん、
考えて出した結論が面白い文具ならいいんじゃないかという、
うん、 それって、
大成功、はい。
それって大成功、成功しました？
クラスの中においての順位はやっぱ上がりましたね。
あ、上がったんだ。
持っていくと、やっぱり、うん、何それ何それっていうので、その瞬間やっぱり休み時間の王様ですよね。
ああ、その頃受けた文房具ってどういうのですか、その。
ゲーム版下敷きとか流行ってたんですよね。
ゲーム版下敷きって、なんかコマ、スゴロクみたいになってるの？
そうです、そうです。で、鉛筆にキャップを刺して、そのキャップに、そのサイコロの目が書いてあった。
ああ、あります。なんか。
消しゴムがコマ代わりになって進めたり
とか。はいはいはい。
野球やったりとか。
ええ
ー。そんなのがいろんなシリーズ出てたんですよね。
うんうん。
うん、で、まあ、それを持っていったりとか。
うんうん。
あと、まあ、大体面白い匂いの消しゴムとか。
面白い匂いの消しゴムってカレー、
カレーの匂いの消しゴムも、例えば甘口、辛口あったりとかですね。
ええ
ーうん。あとはですね、
うん、
練り消しでですね、
うん、
ソーダの匂いの消しゴムと、
うん、
でいろんなフルーツの匂いの消しゴム、練り消しだ、練り消しがあって、
うんうん、
例えばこう、レモンの匂いの消しゴムとソーダの匂いの消しゴムと混ぜるとレモネードの匂いになるよみたいなのがして。
それ、本当になるんですか、それ。
大体気持ち悪い匂いになっちゃうんですけど、香料が混じりすぎちゃって。
まあ、そうですよね。
うん。
で
も、うわ、気持ち悪いっていうので、もう、休み時間、10分持っちゃうわけですよ。
ああ、なるほど。10分持つわけですね。
そうそれなんか。10分持てば、まあまあ、なんとか、1日持つじゃないですか、うん、気分的に。
そうですね。それ、木立さん、なんか、あ、ちょっと待ってね。今、なんか、映像が途切れたっぽいけど、大丈夫かな？
大丈夫でしょうか？音は聞こえてるんでしょうか？
あ、大丈夫ですか？じゃあ、俺のマシンだけですね。それで大人になって、大人、木立さん今最近フリーになられたという話ですが。
あ、はい、まあ、よく言えばフリーで、まあ、現状無職なんですけれども。
デイリーポータルのライターにまた無職が増えたっていう。
無職仲間の西村さんとかそういう。
そう、無職仲間が多いんで、平日の昼の撮影とかにいっぱいみんな人が来ちゃうんですよね、なんか。みんな来れる人って言うと、すごいみんなホイホイ来るから。あんまりいない集団ですよね。
そうですね。
うん。
フットワーク軽いですよね。
そうそうそう。そう、フットワーク軽いんですよね、無職ってね。で、でもその前まで、木田さん、デザインやってたんですよね。デザイナーだったんですよね。
そうですね。いくつかの会社ちょっと転々としながら、紙のデザインやってました。
で、デザイン、そういう会社で、面白文具を持っていくときって、持って行ってました？
持って行ってましたね。やっぱり、社会に出ても、やっぱり、状況は変わらない、状況というか人間性は変わらないので、
うんうん、
人と喋るときに自分から喋りかけるということがまずできないんですよね。
ああ
。そうなると、例えば、初対面の方がいるところに、話をしに行って、
うん、
まあ営業かけるというわけでもないんですけど、そういうようなときに、筆箱から面白いペンが出てくると、え、なんかっていうような感じで食いついてくる方がいるわけですよ。
なるほど。
そうなると、これの話で、アポイントの時間で過ごせるというか。
なんか結構シビアですよね。じゃあペン、まずは社会人が面白文具を会社に持っていくとしたら、ペンがおすすめですかね。
ペンもですね、まあ、最近、付箋関係で面白いものがいっぱい出てるんで、
うん、
付箋ですとか、電話ありましたよみたいな伝言メモですとか、ああいうもので面白いのいろいろ出てるんで。ハンズとか、あの辺のそういうコーナー見てると、結構。
電話ありましたよって メモで、漫画メモって昔あったじゃないですか。ちょっと2、3年前に。
ありました。
明日のジョーのセリフになってるやつ。
はいはい。吹き出しの部分が空白になってる。
そうです。うん。あれ、僕も会社に持ってって、使ったんですけど、あと、橋田さんにこれ使えってあげたんですけど、なんか、えらく書くところが少なくて、不評で。
小さいんですよね。
そう、小さいんですよね。書きにくいんですよね。目的見失ってる感じがして。それ、木立さん、最初に、ごめんなさい、戻ると、はい、持ってたペンってどういうペンだったんですか？その、つかみが OK だったペンって。
ですね。一番、反響が大きかったのが、英語マンを発射できるボールペンというのがありまして。
結構、ものすごい飛び道具持ってきましたね。
で、 インテリア関係の会社が、ちょっとその時お得意先だったんですけども、そこの会議室にちょっと通されまして、でしたらそのやっぱちょっと綺麗な会社だったんですけども、テーブルの真ん中に巨大なお皿が置いてあるんですよ、インテリアとして。お皿がですね、まあ、ベーゴマ回すのにすんごい良さそうで。
そのお皿、高いお皿じゃないんですかね、その、ベーゴマガリガリガリとかやって、傷つけて大変とか。
ね、なんかちょっとしっかりした感じだったんで、大丈夫かなって思ったんですよ。まあ、ベーゴマ自体もその、プラスチックのベーゴマ、軽いやつを出したやつなんで、そんなにダメージないかなと思って。で、ついついこう、通されて、その先方が来るのを待ってる間にこうガンガン回し出しちゃったら、
そのさっきの話の流れで、おそのペン何ですかっていう流れじゃなくて、まず木立さんが先方の
ついやっちゃって、
お客さんが入ってきたら、なんかやってきた人がベーゴマでうちの会社で遊んでるって状態だったわけですね。じゃあ
そういう状況ですよね。
それ
か、ここでまあ怒られずに済んで、先方が何やってんですかぐらいの、
君ベーゴマかいって、
そうそう、あじゃあやりませんかってもう一本差し出して、で先方の営業さんと二人でちょっとこうベーゴマで30分ぐらい遊ぶという、
それすごい稀有な体験じゃないですか。それ
こういう時のために2本筆箱に入れといてよかったと思いましたね。
いやいや、まずベーゴマで遊んでたら、なんすかって、そこで、おって乗ってくる人がすごい奇跡みたいな対応でしたね。
はい、おかげでなんか、その会社とは結構長く仕事させてもらって、気が合うってこういうことなんだと思って。
そうですね。それ関西の会社ですか？
そうです、そうです。
ああ、ノリがやっぱ違う。ベーゴマ
で。そうなんですかね。
あと、付箋はじゃあ、付箋に戻ると、付箋はこう会社の同僚に電話ありますけど、みたいな時に、可愛い付箋とか変わった付箋が置いてあるっていう。
そうです、そうです。
そうやって見せる感じです。
最近ですと、ペーパリーというメーカーさんが出してる、クルルという。
あれ、俺もハンズで見ましたけど。
見ました。あれは、ちょっと卑怯なぐらいの可愛さなんで。
可愛さですよね。あ、ちょっと、後で放送終わってからツイート、URL ツイートしておきますけど、あれはすごいですね。
うん、大体女子社員からあれで伝言来たら、まあこいつ俺に惚れてんなっていうのは、
あのペンギンとか可愛いやつですよね。
可愛いんですよ、まあ、あんな可愛いの持ってくるぐらいだから惚れてるに決まってますよね。
わざわざその大事なやつをね。
そうですよ、
俺のために使うっていう。
そうです、そうです。
裏紙とかじゃなくて。
ね、そう、コピーの裏紙で来たら、まあ大体いつも通りだなって感じじゃないですか。
あとね、メッセンジャーとかでくれる人もいますけどね、伝言メモをね。
はいはい、寂しいじゃないですか、やっぱりなんか残してほしいので。
そうそうそうそう、イラストとか書いてあるとちょっとかなりね、
あ、いいですね、
いいですよね。あ、それでさっきのその俺に気があるんじゃないかって思ったんですけど、今日の聞きたかったのは、木立さんの文房具のイベントに行くと、木立さんが文房具を持ってて、そのイベントで見せた文房具をその終わってから、はい、ここで見られますよって言って、カルカルのフロアとかに置くと、もう女の子がわーってすごい集まるじゃないですか。
そうです、そうです。
女の子集まって、さらに木立さんも女の子に囲まれてるじゃないですか、いつも。
はいはいはい。
あれって文房具のコレクターってモテるんじゃないかって僕は思ってるんですけど、どうですか？
そうですね。女子って小物に興味があったりとかする方多いじゃないですか。そういう意味でいくと、練りに練って、こちらで準備した小物はやっぱり、女子の方、気に入ってくれて、わーって来てくれることは多いんですけども、ただ問題なのは、その時モテてるのは僕じゃなくて文具っていう。
まあ、そっか。みんなキャーキャー言いながら、ほら、目から目にさ、鉛筆刺す、残酷の鉛筆削りとか、
はいはいはい、
あれとかみんなキャーキャー言いながらやってるじゃないですか。
そうなんですよ。で、一瞬、あ、俺モテてると思うんですけども、割と上の方からこう、俯瞰で見ると、あ、俺じゃない、文具だったっていう。あ、
それ木立さんのなんか意識の一部が上の方から見てて、
そうです、そうです
。お前じゃないぞって。
結構それで巣に戻されて、また翌朝なかなか起き上がれないみたいなこと
ああ、そっか。そういうの、モテてると、張本人としてはやっぱそういうなんか、悪いカツオみたいなのが上の方にいるわけですね、
そうです。悪いカツオ。
悪いカツオといいカツオが いるみたいに、
そうです、
悪い気立てが、お前じゃないぞって。
うん。文具でモテてる人っていうのはいるんですけども。
文具王。文具王ですか。
あ、そう、文具はあいつモテモテですよ。
ね、漫画になってますもんね。
ね、そう、なんか、文具イケメンみたいな感じで漫画化されちゃいまして、
うん、そうですよね、
びっくりなんですけども、そうだから文具のことをよく知ってるやつはその文具のことを話せばモテるんですよ。
なるほど、うんうん、
知識がモテるんで、
うん、
僕は知識じゃなくて文具を持ってる人なので文具がモテるだけっていう非常に悲しいことに、
そうか、文具について語ればその持ってる人にこう目線というか視線がいくわけですよね。
そうです、そうです。
持ってる人、持ってる子、あの木田さんもその変わった文房具についてこう語ればいいじゃないですか。これは
なんか
あのなんとかあのメーカー、いつも面白い文房具出すメーカーあるじゃないですか。
あ、はい、あの坂本文具ですか、そういうようなメーカーさんいろいろとあるんですけども、
その辺語ると
そうですね、
持ってきますかね。
あとはあの体につける文房具だとこう結果的に割と俺に近いところが受けるのかなっていう。
ああ、それは結構実践的なアイデアですね。体につける文具ってどういうのですか？
ブレスレット型のボールペンとかですね。
ああ。
あと、首から下げるそのネックレスになっているハサミでとか、そういうようなものは結構いろいろとあるので、
うんうん、
それをつけてると、少なくとも僕にだいぶ近寄ってくるんで、
うんうん、
基本的に僕がモテてるのにほぼ近いところ、
それほぼ、うん、だってすごいダルビッシュとかお相撲さんみたいにちやほや体触られてるわけですよね。
そうです、そういう感じですよね。大体それでいけんじゃないかなと思って。
俺前メイクっていう電子工作のイベントで、
あ、はいはいはい、
手をつなぐと音が鳴るっていう工作作った人がいて、
あ、はいはいはい、
抵抗で音が鳴るんですけど、
はい、
それで漏れなく来た女の子と手つないでるのを見て、これかって思ったんですよ。それで
それですよね。それ素晴らしいですよ、やっぱり。
俺あの人本当に鳴らしたいのかなってちょっと思ったんですけど
いや、そんなのこう女の子と触りたいだけに決まってるじゃないですか、やっぱり。
ね、確かにそのモチベーションは電子工作のね、面倒くささにありますよね。
そうですよね、
うん、
いいこと考えるな。
うん、木立さんもなんか触らなきゃ使えないボールペンみたいなものがあるといいんですよね。
そうですよね。ちょっとなんかその辺考えてみた方が良さそうですよね。
あ、僕の知り合いもやっぱ iPhone の iPhone アプリ作って、
はい、
一つの iPhone を両側からその触るんですよ。二人で掴んで、はい、イエスノークイズをやるんですけど、
はい、
でね、イエスノークイズがそれもクイズなんかどうでもよくて、こう触って接近できるんですよってずっと言ってて、その人もね、
そうだから今回、パワー文具の第2期の一発目に出した回線そのバトルシップゲームができ
る、はいはい、
ボールペン、あれは割とそれに近いですね。
一
本のボールペン2人で向かい合って握り合うという、
うんうん、
そういうものなんで、あれを女子とやれば結構接近できますよね。
あれ女子受けしなさそうですよね、潜水艦ゲームって
そこだけがちょっと難しい
ですね。そこ惜しいですね。
なんとかなんないかな。
ああ、それなんか今度一緒に考えましょうよ。
そうですね。ちょっと
接近せざるを得なくて助手受けするモチーフっていう。
そう、それはちょっと大事なテーマなので突き詰めたいです、
ね。そうですね。あんまりでもこういう裏下心はあんまり言わないようにして、偶然僕ら看護師も考えたらこうなりましたっていう体で出したいですね。やっぱそれはね。
そうです。結果としてそうなっちゃっただけで。
うん、別に。
コンセプトは違いますよ。
そうそうそうそう。そういう、ところはしれっと見せたいですよね。
そうですよね。
はい。
外面大事にしてちょっとやりましょう。
やりましょう。この前、ギターさんとブレスキャットの楽しかったんで、またやりましょうね。
ぜひぜひお願いします。
話してる間にもうすぐ1時になってしまいました。すいません。ですね。はい、バー文具は、まだ質問を募集しても大丈夫ですか？
全然大丈夫です。まだまだ答えていきますので。
はい。じゃあねえマスターで、
はい、ハッシュタグねえマスターで送っていただければ、はい、マスターがどんどん解決していきますので、
はい、よかった。
大体どんなお悩みでも文具で解決してみてますと
あれでね、8月に萩原さんに、
はい、
バーダムってのはどうですかってこの前メールで聞いたらああ木立さんの受け答えがうまいんで、ちょっとフォーマット変えたいっていう返事が来て、バーダムってすごい語呂の悪さがいいなと思ったんですけど、
バーダムは本当に想像つかなくて楽しみですね。
こういう時はこのダムがおすすめですっていう。
なんか萩原さんやっちゃいそうで怖いな。
そうですけどね。
す ごいですよね、あの人も。
バーダム。
ダム会議の記事とか読んでる、なんか、羨ましくて、こだえましたけど。
すごい、遠くに行っちゃいましたよね、なんかね。ね、あんな。
すごいなぁ。うん。思われますよ。
ね、ほんと、見た目はほんと、かっこいいのにね。ね、あの、
しょうがないんで、ね、萩原さんがあんな、すごい会議に出ちゃったんで、とりあえず僕らは僕らで、文房具のイベントを自分で主催するだけが関の山なんですけども。
ああ、はい。
ちょっと告知
を。あ、告知、はい、どうぞどうぞ。
9月1日の土曜日に、
はい。
文京シビックホールの会議室で、はい、1時から、文京文具ジャムという、文房具の話だけを3時間ぐらい延々とするという、
イベント。それって、色物文具とか面白いものは特に出さずに結構真面目にやるんですか？
ですね、つい先日 ISOT という文房具の見本市があったんですけども、それをちょっと見て回って、で、この秋以降の新製品の文房具、これ買っとくと大体会社で間違いないよとか、
うんうん、
そういうようなおすすめをするようなイベントですので、割と真面目に。
あ、なるほど。
なんですけども。
じゃあ9月1日の文京シビックホール。
はい。ね、これは文京文具ジャムというので、ググっていただけると、はい、告知サイトが多分出てきますので。
文京文具ジャムで検索してください。
はい、カタカナで文京文具ジャムですね。はい。いただけると、サイトが出ますので、そこから一応予約制で。
はい。あ、予約制なんですね。
はい。
はい。
よろしくお願いします。はい。という感じです。
行きましょう。あとじゃあ、デイリーの告知もちょっと若干ささっとさせてもらうと、8月3日にホメリンピックがありまして、まだ募集をしてますんで、ぜひ来てください。場所はカルカルです。イベントの告知としては以上です。あったかな？あとは。特にないですね。はい。じゃあ、もう1時になっちゃうわ。まあ、みんな1時になったらすぐ仕事戻るんですかね。
だらだらと
ね、木田さんもデザインの会社だと、そんな1時からすぐ仕事する感じでもないですよ。
いや、前の仕事がなんかものすごいきっちりしてて、
うん、
1時になったらもう仕事を始めてろよぐらいの感じで言われたんで、あれだけがちょっと嫌でしたね。
あ、そうなんだ。じゃあ、そういう人も、今、みんなそうですよねって、いきなり、ね、そうでもないっていう意見だったんで。
いやいや、もう今、僕は無職なんで、こう割とダラダラする方に慣れちゃってるんですけども。
そうですね。僕もついダラダラしちゃうんですけど。ええ。じゃあ、すみません、秋田さん、ありがとうございました。またじゃあ、ブレスキョのネタとか、イベントイベントとか、ユーストかな考えて、また声かけますんで。はい、
わかりました。
はい、すみません、儲からない仕事ばっかりお願いしてしまって。まあ、いつかビッグマネーを使いましょう。
そうですね。
はい。
とりあえず触れ合えるやつでちょっとビッグマネーを。
そうですね。あ、それいけますよ。うん。うん。
ぜひぜひちょっとお願いいたします。
はい。じゃあ、はい。またじゃあよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
と、木立さんでした。1時過ぎちゃった。1時過ぎるとガクンって視聴者数減ってる？
あ、そうですね。20人ぐらい減りました、
ね。おー、真面目に、そうですね。
そうですね。
今0人とかになってるってことじゃないよね。今2人とかになってないです。おー、よかった。でも、じゃあね、昼休みダラダラと伸ばせる方だけが今見てるっていうこと。この部屋って1時半までですか？
はい、
あ、はい。告知は、デイリー関係は8月3日がホメリンピックで、ね、実はでもまだ若干あって、あ、7月の31だっけな。7月の31って火曜日でしたっけ？火曜日、30日でしたかな？でしたかなって。あ、31です。31になぜかニフティのなんか、クラウドっていうなんか、なんだ、ニフティクラウドっていうなんか、サービスが、真面目なサービスがあって、それの個人向けのが始まるイベントがあるんですけど、なぜかそこに僕が出るんですよ。で、初心者が作る紙アプリ、簡単紙アプリって舐めたタイトルで、発表することになっていて。
クラウド関係？
いや、それでなんか、 アプリケーション作るっていうんで、この前連休中作ってますけど、これ作って、この前作ったのは自分のタイムラインに自分のツイートを褒めたたえるリツイートが現れるっていうアプリを作ったんですけど、ちょっとした発言があるとオバマとかレディーガガが面白い最高 RT って有名人がどんどんリツイートしてくれるっていうタイムラインになるっていうやつなんですけど、作って見てみたんですけど予想以上の虚しさで作るの2日かかった割にはなんかもう2秒でいいなこのアプリっていうのを作ったんで、そのままそんなの発表しようかなと思ってます。あとは8月の24、25が、メイク大垣ミーティング。8月の30日に、まだ発表になってないですけど、階段のイベントがカルカルであって、それに、出る予定です。すいません、自分の話ばっかり。あと、エキスポが9月16日にありますね。はい。切れた。ああ。はい。だらだらしてたら配信が不安定になりましたんで、終わろうと思います。さよなら。